京都これからラジオ。この番組は環境、文化などを切り口に市民、事業者共同のもとをお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストをお招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
始まりました、京都の今とこれからを考える京都これからラジオ、今回で第4回目の放送となります。私は、NPO 地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。そしてもう一人、ご一緒にこの番組を進める高野中也さんです。
はい、高野です。
高野中也さんです。
高野中也です。
今くっついてしまいましたけれども、暑いですね。
そうですね、まあ、さっきの今日はちょっとまだちょっとマシかなと。
そうですね、
はい。
この番組実は収録でお送りしているので、もしかすると当日は雨かもしれません。でこの番組はですね、コロナ生放送だけでなくて再放送でもお聞きいただいている方もいるかと思います。第1回目ということですね、2週間に1回この番組をお送りしていますけれども、今日も、今度は京都市の方から行政の、をお迎えして、飲みを進めていきたいと思います。
はい、
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。本日は、京都市環境政策局循環型社会推進部循環企画課の課長である、金谷克美さんをお招きしています。
あ、こんにちは、京都市の金谷と申します。どうぞよろしくお願いします。
こんにちは、
はい、こんにちは。
この、ね、番組は実は環境とか文化っていうのをテーマにしてですね、進めているんですけれども、はい、今日は京都市からということでですね、ちょっと今最初、ご紹介するときかなり長い名前を言ったんですけれども、ね、まずですね、はい、京都市環境政策局循環型社会推進部ということですけれども、うん、はい、環境政策局というのを含めてですね、金谷さんどういうお仕事をされているのか少しご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、わかりました。京都市ではですね、今年の4月に大きな組織の改変というのがありまして、今までは環境局というふうに言ってたんですけれども、それをその、今のように環境政策局という
の
政策を加えたということになります。それと局にはいろいろ順番みたいなのがあるんですけれども、もともとはその総合企画ですとか総務ですとか、理財といったような、いわゆるその一番機関になるようなところが一番前にあったんですけど、はい、それをある意味飛び越しまして一番上にこの環境政策局が位置づけられました。
なるほど、
はい、
飛び越えたわけですね。
そうですね。
でもまたお決まりかもしれませんけど、どうして今この環境政策局っていうのが飛び越えてね、
はい、
そこにこう入っていったというか、そうですね、位置づけられたのかっていうのが、
はい、まさにそれなんですけども、要はその環境というのは今非常に皆さん注目されているというか非常に大事だということはよくご理解いただいていると思うんですけども、そういったことを市長自身が非常に大きく捉えておりまして、環境というものを全ての政策に反映をしてやっていかなければならないと、こういった思いの表れといいますか決意の表明という形でですね、この環境政策、しかもその地球温暖化の防止、そういった部署も入れて、
はい、
環境を政策的に取り組んで全局にまたがってやっていこうと、こういったことから環境政策局として、局の順番も一番上に上げたと、こんなイメージなんです。
なるほど。環境政策局の中でも、環境の企画をするところだとか循環型社会を進めていくところとか、いろいろこうあるんですよね。
はい、そうです。
その中で金谷さんは、
はい、
循環、
そうですね、環境局の仕事としては自然環境の保全とか、先ほど申しましたような地球温暖化の防止とか、いろいろあるんですけども、我々がやってますのはまさに名前がそのまま示してますように、今よく言われる循環型社会、
はい、
これを推進していくための部ですね。でその中の一つの課として、循環の取り組みをいろいろ企画をしたり調査をしたり、 そのやったことの実践をしていくというような、まあ、そういったことをやっているところがこの循環企画化というところになります。
なるほど、
なるほどね。
まあ、あの 循環型社会を作ろうというようなスローガンというかキーワードというのはですね、ずいぶん前からこう言われていますけれども、はい、あのまあ、もしかするとお聞きになられている方がちょっと循環ってどういうことだろうと
、はい
ね、環境で循環どういうことみたいなことがあると思います。少しご説明いただきます、
うん、はい、要はその循環というのは物を、まあ、巡って回していくというような、単純に言うとそういうことなんですけれども、皆さん日常の中でいろいろ使わなくなったものがゴミになって出てしまう、はい、ただ、例えば消しゴムなんかを例に取り上げて考えたときに、その消しゴムも古くなってちょっと汚くなった、短くなったから捨ててしまおう、まあ、鉛筆でもそうなんですけども、うん、はい、まあ、そういうふうに考えてしまわずに、まあ、できるだけ使っていきましょう。
使えますもんね。
ということで、ね、それはうまくこう使っていく、これがまあゴミの発生を減らすというリデュースと言われる部分ですね。それと、その中で例えば、まあ、ちょっと壊れてしまったと、だけどもうちょっとこれを直したら使えるんじゃないかというような形で、もう一度使うというのがリユースということで、再使用と言われる部分ですね。でそれでゴミをその中で減らしていって、でどうしてもまたゴミになって出てしまうものがある、そのゴミを今度はできるだけもう一度そのリサイクルということで、ゴミを混ぜてしまうとゴミになるんですけども、その中から再資源化できるものは分けて、でそれをリサイクルしていくことによってさらに本当のゴミみたいなものを減らしていく、
はい、
で残ったゴミを最終的には適正に処理をしていくんですけど、うん、まあ、処理する過程でまたエネルギーとして回収したりとか、うん、そういうこともあります。でそういった形でこうどんどんどんどん輪っかをですね、戻していくというか、天然の資源をできるだけ使わずにそういったものを再活用したり、ゴミを減らす中で新たなその資源の消費を抑えていくと。
なるほど、
こういったものが循環の輪が形成されるという、こういうイメージです。
循環ですね。
そうですね、
はい、
あのいわゆる今 3R とか 3R とか、うん、はい、みんなが言っていて、で、まあ、家庭の中では多分リサイクルっていうのがね、
はい、
随分こう浸透してきていろいろな取り組みが進められていると思いますけれども、あのいつですかね、2年前ですかね、家庭ごみが あの家庭袋がね、ゴミ袋の有料化っていうようなことがありましたけれども、それはね、こう、まあ、2年ぐらい経ちましたけど、どんな効果がこう現れてきてるのかななんていうの、個人的な興味があるんですけれども、
う
ん、
そうですね、あの平成18年の10月に京都市では家庭ごみの有料化をさせていただきました。これは、まあ、そもそもごみを減らしていくためにはですね、皆さんにできるだけそういったその意識を持っていただきたいということから、少しでもお金をいただくことによって、まあ、もったいないなという気持ちを皆さんに持ってもらって、じゃあゴミ袋に入れる分を減らしていけば、それだけお金を払わずにコストをかけずに済むということから、まあ始めさせていただいたような取り組みなんですけれども、実際それをやらせていただくことによって、その前の年から比べてですね、まあ3年経ちまして、普通の一般のゴミからいきますと約 23% ぐらい減ってます。平成20年度時点では 23% ぐらいで、資源ごみと言われるような缶瓶ペットボトル、はい、こういったものについても、まあ、26% ごみになるものから減っていると。で、例えば逆にプラスチックの容器包装、こういうのも分別を平成19年のその翌年の10月から始めたんですけども、これは、その後に、だいたい20年度までの間に1万トンぐらい集められています。でこれは実際に CO2 の排出量で言ったら2万トン分の CO2 の排出量の減少につながっていると、まあ、こういった形で大きくゴミが減って資源化できるものがちゃんと集められていると、こういう状況になります。
なるほど、ゴミ袋を有料化しただけでずいぶん大きな効果が出てきているんですね、うん、あの実際ですね、そのまあね、その CO2 が何万トンって言われてもイメージがつかないかもしれないですけれども、だいたいね、京都市の市民っていうかね、我々一人一人っていうのはだいたいどれぐらい一日ねゴミ出してるもんなんですかね。
あ、そうですね、市民の皆さん、そうですね、一人一日あたり
だいたいね、
すいません今すぐ出てこないんです
、すいませんね、
まあ、あの実際トータルで言いますと、家庭系と言われるそのゴミにつきましては、いわゆるその479万トン、年間で言いますとそれぐらいの量になるんですけども、これは全体その例えば他の大きな都市、政令指定都市とか大都市が、まあ、17都市ぐらいあるんですけども、そこと比較して、一番少ないという量になります。
なるほど、
はい、
なるほど、それはでもすごいですね。
まあね、うん、 あの政令指定都市、まあ、近隣の政令指定として言いますと神戸大阪、
はい、
そうですね、
そうですね、
でそういったところにも実際あの家庭系のゴミは減っているという状況になります。ただその一方ではあの事業者の皆さん、いわゆるそのお店なんかをやっておられるところから出る事業系のゴミと言われるのはまだまだちょっと減少ができていないと。
なるほど、
いろんな取り組みをやってるんですけども、そういった状況で、まあ、トータルで言えばまだまだ取り組みが必要かなと。
そうですね、まだいろいろな取り組みの余地があるという
か、ね、まだまだいけるということですね、
うん、やっぱりこの、ね、10年、まあ、20年ぐらいの中で、うん、ゴミやっぱりいっぱい出してる場合じゃないよと、
うんうん、
どんどんやっぱ減らしていかないとと、うん、多分高野さんなんか現場でいろいろお仕事されているので、うん、随分様子が見えると思うんですけれどもね、
う
ん、
そうですね、先ほどねあの課長がおっしゃった CO2 の削減というのがね、はいはい、すごいなとちょっと思ってたんですけどね、
は
い、
そうですね、あの温室効果ガスって言われる、まあ、その CO2 もその一つだと思うんですけども、いわゆる地球温暖化に、まあ、そういった意味では貢献するといったおかしな表現ですけど、地球温暖化につながっていくようなそういうガス、これを減らすことで、まあ、今現在その確かにあの夏場すごく暑かったりとか異常現象が起こったりとかいうようなことがまあ頻繁に言われておりますけども、まあ、そういったことを減らしていく、まあ、実際にその我々の一つ一つの取り組みというのは小さいのかもしれませんけども、全地球規模で見たらその一つ一つの取り組みが大きな輪になって、こういう地球温暖化の防止につながっていくんじゃないかなということで、まあ、これもいろんな取り組みを他にもやらせていただいているんですけども、
そうですね、あのそのあたり含めてですね、後半にもっと深くあのお話聞いていきたいと思います。今日はですね、あの2曲ですね、実は前半と後半にカネさんから CD をお持ちいただきました。はい、何をお持ちいただいたかちょっと紹介をいただいて、
はい、あの一つはユイのアゲインなんですけども、これはあの、まあ、子供と一緒にあの鋼の錬金術師というアニメーションですね、はい、
なるほど、
これはあのよく見てるんですけども、それがまた放送が始まって、はい、そのテーマになったと。もともとユイは好きやったんですけど、子供と一緒にハマって、子供はずっと車の中でこれを聞いてるのでもうすっかり覚えてしまったという状態になってます。
そうですか、はい、分かりました。それでは、ユイでアゲイン。
美しさを守ると書いてゴミ、廃棄物としてのゴミから優しいゴミへ、株式会社高野ではこのゴミの精神を大切にし、地球に住む皆さんと共に歩んでいきたいと思います。ゴミを心に、株式会社高野。
本日は、京都市環境政策局循環企画課の課長でられる、金谷克美さんを、ゲストにお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
前半ではあの環境政策局、まあ、特に循環企画課ってどういうお仕事をされてるんだろうということと、実際家庭ね、ゴミ袋が有料化になって家庭ゴミの、うん、それでどういうふうにこう今移り変わってきたのかみたいなことをお話を伺いましたけれども、実際ですね、ゴミ袋が有料化になってね、それを販売してるわけですから、はいはい、随分、ね、その有料化したことによる財源というか、うん、豊かにこうあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、
はい、
その活用とかっていうのはどうされてるのかな。
はい、そうですね、まさにそれは皆さん気になるところだと思います。なんで税金を払ってですね、ゴミの処理をしているのにこんなことせなあかんにゃというお声をいっぱいいただいてますし、これは一体どう使われているのかっていうようなことはよく言われるんですけども、はい、まさに基本的に先ほどちょっと申し上げたように、そういったその皆さんの意識を変えさせていただくためにこういう取り組みを やらせていただいていると、はい、そういうことから始めさせていただいたんですけども、実際確かにその財源が出ると。でこれは実際どれぐらいあるかといいますと、まあ、全部 その収益自体は19億円近くあります。でその中からゴミの袋 その作成費用ですとか、その販売の手数料とか、はい、そういったものを全部引くと、だいたいそれが10億円ぐらいなくなっちゃいまして、だいたい手元に残る財源が9億円ぐらいになります。でそれを使わせていただいて、 これはもうすべて環境のために、はい、もう一度役立つものに事業として使わせていただくと、うんうんうん、こういう目的財源化するという形で使わせていただいている、こんな状況です。
なるほど、もうその、ね、他のところにいろいろ使うんではなくて環境のために、環境、ね、当然地球の中防止含めてゴミ減量もそうでしょうけれども、いろいろな取り組みされているということで、まあ、実際ね9億円どういうふうに使われているのか、
はい、
なんか具体的な事例があった方が分かりやすいと思うんですけども、
は
い、
そ
う
です
ね、
でこれは大きく分けて3つの分野に使わせていただいているんですけども、はい、まあ、1つはゴミ減量リサイクル、まあ、こういったことの推進、
うん、
で2つ目が地球温暖化の防止、で3つ目が町の美化の推進、
なるほど、
まあ、こういうような大きなものに使わせていただいていると。でその中で、ゴミ減量リサイクルの推進で言いますと、まあ、例えばその環境体験学習プログラム事業というのがあるんですけども、これはその子どもたちが実際に、こういったゴミの減量というのはどういうものがあるのか、
うんうん、
どういうふうにしていったらいいのかというようなことを、例えば DVD なんかを作って、で、学校の授業なんかにそういうようなものを使ってもらって、うん、子どもさんたちに理解をしてもらうと、
ま
あ、このようなことをやったりとか、あるいはそのゴミの減量辞典というのは、まあ、これ有料化をしたときに作らせてもらって、はい、皆さんも
配られましたね、世帯ごとにね、はい、うちにもあります、
だと思いますけども、あの、まあ、要はゴミを減量するためにどんな取り組みをどうやってやっていけばいいのか、まあ、その意義はどうなのかというようなことが細かく載ってるんですけども、はい、まあ、これなんかもその当時作らせてもらって全国配布させてもらった、でそれからまた状況が変わったら、いろんなものを追記版、変更版みたいな形で新たに作り直して任せていただいている、こんなものもございます。それから、やっぱり一番大きいのはですね、あの市民の皆さん、やっぱりゴミを減量をするためには直接ゴミを出されるのは市民の皆さんであり、事業者の皆さんということになりますので、うん、こういった皆さんと一緒に何ができるのかということが一番大事かなというふうに考えています。で我々としては、そういった皆さんと行政がパートナーシップで、ゴミの減量を進めていくための合議体のようなものを作る、はい、うん、これはゴミの減量推進会議って言ってますけども、
ゴミ減、ゴミ減って言って
るんですね、ゴミ減ですね、
そうです
ね、うん、かなりゴミが有名ですのでね、
ここでの取り組みが非常に大きいものになります。この中で、例えばその 2R、先ほど 3R というふうにおっしゃっていただきましたけども、一番そのうち大事なのはゴミを減らしていく、あるいは再使用して、まあ、その減らしていくというようなことですね。リサイクルをするのにもやはりそのかなりエネルギーを使ったりとかいうことになりますので、うん、まずその前に元栓を締めるような形でゴミを減らしていく、
は
い
は
い
は
い、
リデュース、リユースの 2R ですね、
はい、そうです、うん、その部分が一番大事じゃないかということで、そのためのいろんな活動、まあ、例えば瓶ですね、あの、はい、そういったものをリターナブル瓶っていうのをもう一度回収して、うん、あの使っていく、こういったお店をきちっと紹介をさせていただくとか、あるいはその何か故障したものをもっぺん使うための、そういうサイトを設けたり、あるいはその冊子にまとめて皆さんに知ってもらうようなもっぺんっていうふうに言ってるんですけども、
なるほど、
こういうその取り組みとかですね、いろんな取り組みをもう多種多様にやっていただいているような状況です。
なるほど、確かにそういう取り組みはすごく大切ですよね。多分今までその事業者さんだけでねやられてたりだとか、行政だけで進めてる部分っていうのがたくさん多分あって、
はい、
瓶の回収なんてね、例えばいろんなこう主体がこういろいろ力を合わせないと実はうまくいかない、でも昔はそれが成り立ってたけれども、はい、
そうですね、
利便性とか効率性を求めてきた結果、どうもその瓶の仕組みっていうのも崩れてきてしまって、リデュースリユースっていうところが抜けてるけれども、でも環境には多分っていうか絶対、ね、何回も何回も使った方が、ね、
うん、
配慮はしてるというかね、温暖化の防止の効果もありますよね、はい、
昔でしたらそのお店屋さんがちゃんと集めに来られて、でそういう瓶を再使用したりとかいうような仕組みもあったんですけど、なかなかそういったことができなくなってきたりとかいうことで、じゃあそれを返していただくような場所を設けるとか、
なるほど、
ただじゃあそれを設けただけでは今度はそこにいろんなゴミになるような瓶が入っちゃって、
混ざりますもんね、そのままどれがリユースできる瓶かよく分かりませんからね、
はい、そういったこともあってなかなかそういう仕組み作りも難しいといった要素はあるんですけれども、うん、まあ、そういったことに地道に取り組んでいただいて、
なるほど、
そんなことも
これみんな連携をして課題一つずつクリアしていこうと、
はい、
ロールされてるんですね、
うん、
そうですか。
でそれ以外にも例えばあの都の環境未来創生事業といいまして、はい、これはその、いろんなこう環境のために役立つような事業を企画されている事業者の方、そういった方に、応募していただいて、これは非常に目があるなというふうに我々として、いろんな判断をさせていただく中でですね、助成金を出させていただいて、うん、事業化に、向けて、その後押しをさせていただくと、このような事業とか、 あるいはその環境パートナーシップ事業というような形で各区役所を基本にして、そこでいろんな市民の方と連携をして取り組みをされるのに、まあ、助成をさせていただく。例えば、ふれあい祭りなんかを各区でやらせていただくときに、そのリユース食器みたいな形でゴミになるような食器をなくして、はいはい、もう一遍使えるような食器にすると、こんな取り組みやったりとか、そういうのに、
う
ん、はい、使っていただいてます。
随分ね、その各区のふれあい祭りでは流食器、まあ、エコトンでも随分実は仕組み作ってきたんですけれども今までそんなね、こっちからお願いしないとなかなかできなかったことが、はい、やっぱ積極的にそういうような選択肢ができたことで採用して、ゴミ減らしを積極的に地域としてされているっていう状況っていうのは随分変わったなっていうかね。
そう、
ね、それ全国的に見ても多分先進的な取り組みだと思いますよ。
ないですよね。
ね、だいぶ、はい、我々も他都市に行ったりするんですけど、はい、他の都市の方からあれはよくやってるなということで、エココンビの話は結構、はい、
エココンビの話もね、はいはい、いや実はね、はい、今言われた中でもね、はい、都の未来創生事業っていうのも、はい、実は私たちエコトンの方でも、はい、最初の有料化財源が、まあ、詰まってきた都市にですね、僕らも応募させていただいて、やっぱりそのね、一緒にゴミまで買うような商品じゃなくて、飲料でもね、飲むものでも、うん、中身だけ買えるようなインフラを街中に整えたいなと、うん、でもこれ言ってるだけじゃダメで、なんとかこういろんな人がこうみんな、ちゃんと事業として成り立ってね、うん、ウィンウィンにならないと続かないよねと、はい、うん、それどうやったらいいだろうっていう立ち上げのところで、実はこの助成金を活用させていただいて、うん、今まさにちょっと9月末までですけれども、はい、市役所の中でですね、うん、まだ社会実験途中ですけれども、うん、そういうのスタートアップのお金にしながら、うん、これからどう広げていこうということを今一生懸命京都市さんと一緒になってやってるところなんです、うんうん、
なるほど、
だから僕らもこの有料化財源のお世話になっているこれを有効に活用してですねもっとゴンベラ市に貢献したいなというふうに思いますね。
なるほどね。
まあ、いろいろなこう取り組みがあるわけですけれども、はい、今ちょうどね、その新基本計画というか、
はい、
基本計画のなんか見直しをちょうどされているというようなことを聞いていますけれども、はいはい、
そうですね、もともと今現行の計画っていうのが、平成32年までもともと、あ、ごめんなさい、平成27年までですねまでの計画を作ってて、22年がちょうど中間の見直しになるということで、
はい、
それに向けて、今の現状でいうとゴミがどんどん減って目標もクリアしているとか、はい、今現状がどんどん変わってますんで、そしたら新しい計画を作ろうということで、今いろんな審議会に諮問をしてご意見をいただいたり、うん、でそこでまとめてもらったものをパブリックコメントにかけたりという形で、その計画作りを進めている、そういう状況になります。
なるほど、
なるほどね。
ゴミの話っていうのはね、市民一人一人というか我々たち一人一人にかなり今常にこう密接に関わっている話ですし、それがやっぱり税金をね使って、はい、いろいろなことをしてるっていう部分で、一人一人にやっぱ責任がある話だと思うので、ぜひこの辺のあたり動きも注目していただきたいなというか、うん、いうふうに思いますね、
はい、よろしくお願いします。
もう一曲ここで聞いていただきたいと思うんですけど、随分、はい、時間が実は差し迫ってきてしまいました。もう一曲、金谷さんの方からご紹介お願いします。
はい、小袋で、いわゆるステイという曲ですけれども、これはいいんですかね。要は「カニオたちの夏」っていうテレビ、あれを見て、そのエンディングにかかるということで、うん、まあ、地方公務員の一人として身につまされるような気持ちでいつも見てますんでこの曲はすごく心に染みます
染みる、
はい、
はい、そしたら小袋で「ステイ」。京都これからラジオ、今日もですね、ゲストを招きしていろいろお話伺ってきましたが、けれどももうそろそろ終わりの時間が近づいてきました、はい、今日はですね、循環、京都市の、環境循環型社会推進部の、はい、循環企画課、金谷さん、
すいません難しい名前
です、難しい名前長いですけど
ね、
でもすごくね大切なそのね、課ですし、
そうですね、まあ、ねこの予算がね、こういったに形でね使われてるのがね、まあ、初めてね僕も分かりましたので、
そうですね、うん、まだまだ知られておられない方いっぱいいらっしゃると思うんで、こういうことをきちっと知っていただくということを地道にやっていかしてもらうというのも大事な活動かなと思ってます。
そうですね、はい、本当はねみんなが一人一人ちょっと常にこうね、どういうふうに使われてるんだろうってこう、ね、興味関心持って主体的にアクションを起こせればいいんですけれども、はい、そういうわけになかなかね、
は
い、いかないですね、
うん、
やっぱり一人一人にちょっとできることをですね少しずつやっていく形、また京都市さんだけじゃなくて、はい、京都市さんだけではなかなかこの政策っていうのは進められない部分も多分あるでしょうし、
う
ん、はい、 でも市民だけでも無理でしょうしね。
そうですね、まさにその通りだと思います、うん、市民の皆さんもそうですし、事業者の皆さんもそうですし、我々行政も、まあ、それぞれがそれぞれにできることもあるし、連携してやれることもあると思うんで、こういうのをまさにどうやってやっていくのかっていうのが、この新しい計画の中でお示しできたらなと、はい、それに基づいて皆さんと一緒にやっていかないと、僕らだけが何かやっても何も進みませんので、うん、そういった意味でこうしたことを、先ほどみたいな取り組みの内容とかをしてもらって、やっていこうという気持ちになっていただく方が一人でも増えていただいたらありがたいなというふうに思ってます。
そうですね、はい、もっともっと実は話を聞きたいところですけれども、はい、また、ね、別の機会にまた、ねね、お話もっとじっくり聞けたと、はい、聞けられたと思います。
お願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、高野さん、
はい、
これで番組今日は、
はい、
終わりということでいいですね、
はい。
この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。